この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
なんか今年はあったかいんですけども雨が多いですね。で、ほんと1月の中旬ぐらいからなんか梅雨みたいで、ほとんど毎日傘持って会社行ってるような感じです。今週もこれ撮ってるの木曜日ですけど、雨の心配なかった日はなかったですね。今日も夕方から雨降って走れなかったですし、まあもう今日はそんなこんなで雑談会です。
マグロでポン、あやこほです。
初めて聞いてる人もいるので、メンバーの一人のあやこほは、なんと、ちょっとあれなんですよね、白血病なんですよね、
白血病になっちゃった。
だからちょっといきなりメンバーが一人欠けるピンチにこの番組は陥ってるんですけれど、まあけど、
これはテッククランチかな、記事ありまして、ジムでのアップルウォッチ活用を促進するプログラムがアメリカで登場とありました。まあ、ジムのマシンとアップルウォッチを接続して情報をやり取りするっていうような、そういう仕組みみたいですね。これはね、私がジムに行った時から感じてたことなんですけども、まあ、私が行ってたジムはもうほんと古くて、全然そういうデータ活用もできてないようなとこなんですけども、やっぱ新しいとこはそういうのを取り入れてて、ついにアップルウォッチがここまで進出してきたと、そういう感じですね。まあクラウドサービスとか、データ入力というか、このセンサーとしてアップルウォッチとかスマートウォッチ、それからフィットネストラッカー接続したら便利やろうなとはずっと思ってたんですけどもね、日本からはこういう提案は出なかったです。非常に残念ですね。ドコモとかサービス系のところも可能性持ってるんですけれども、残念ながらデバイスを持ってない、そういうところでやっぱりアップルに引けを取ってしまいますね。もうこの市場はアップルに制圧されてしまうんじゃないでしょうか。で、それを裏付けるような記事がギズモードにありました。ヘルスケアガジェットに永遠はない。アンダーアーマーのヘルスケア機器の専用アプリが消えるってありました。アンダーアーマーってトレーニングウェアとか、まあ、シューズとか、ゴルフ用品とかも作ってるのかな、で、有名なメーカーですけども、ここはフィットネストラッカーとか体重計とかも作ってたんですけどね。で、ヘルスケア関係のアプリも、ランニング用だとエンドモンド、っていうブランドっていうかアプリ名で出てたと思うんですけども、まあこういうのをヘルスケアの、ハブとして使おうということだったんですけども、どうやらヘルスケア機器用のサポートアプリが消えるらしいです。まあ一時的なもんかもしれないですけどね。ただもうこの市場は、アップルとフィットビットと、あとウェア OS デバイスと、まあギャラクシーとかは、ねえ、なんだったっけ、タイゼンだったかな、ファイアフォックスの、あの辺で独自路線で行ってますけど、フィットビットはもう Google の傘下に入ることが決まってますし、事実上 Apple 対 Google の図式になるんですかね。で、またあとこのオンラインサービスが止まってしまうとデバイスが死んでまうということに関しては、私もこれまで散々経験してます。で、まあ皆さんも経験あるかと思うんですけどね。例えば DS ストアが使えなくなるとか、プレイステーションとかもそうですかね。機器に入ってるプリインストールのウェブアクセスソフトが動かなくなるとか、そういうことは、日常茶飯事なんですけども、まあ使わなくなってしまったデバイスだからみんな騒がないんだと思うんですけどね。私なんか最近ではあれ、ペブル2ですね、これは非常に記憶に新しいですけども、動かなくなりましたし、あとまあスマホのゲームとかでもね、どんどんサービスが終わって消えていったりとか、アプリがアップデートできないがために iOS のアップデートについていけずに動かなくなっていったりとか、 もうそんなのばっかりですね最近。なんでアンダーアーマーのヘルスケアデバイスもそういう運命にあるんじゃないかなと思います。あと日曜日にザ・ナチュラル・キラーズさんのライブ見に行ったっていう報告はショートバージョンで確かしたと思うんですけども、その時にインスタ365と、1X 持って行って動画撮ったんですけども、これの扱いにちょっと苦労しました。で、何が一番苦労したかっていうと Go なんですね。 Go のデータは PC に取り込めないんですよ。で、iMac とかだと iMac 上の iTunes から Insta365 のファイル共有で iMac のストレージに取り込むことができるんですけども、 Windows PC の iTunes はそれができないみたいです。なんか私の条件がまずいのかもしれないです。私 iPhone の母艦として iMac を使ってるんですね。これはまあ昔からそうなんですけども、で、そっちにフルのライブラリを置いてて、 iPhone には全部のライブラリを置いてないんですね。楽曲データですけども、で、バックアップするときに自宅に帰ったとき撮ってるんですけど、まあ、そういう関係でこの社宅に置いてる Windows PC にその環境を移植することができないんですね。なんかこうメッセージで出るんですよ。iTunes はじゃないわ、 iPhone は一つのデバイスとしか、つなげることはできませんとかって出てくるんで、これで iTunes というか iMac とつながらなくなったら悲惨なんで、そういうことはできないということがあるかもしれないです。一応 iTunes には私の Apple ID でログインしてるんですけどもね、見えてるんです。見えてるのにそれをドラッグドロップしてもコピーできない。こういう固くなさが Apple の悪いところですね。もうはっきり言います。 Android だったらもうこんなん簡単です。ストレージどこでも入ってきますからね。まあだから危ないんやっていうことかもしれないですけども、あとインスタ360の方の不備というか仕様の問題もあるんですよ。デバイスごとにアプリが分かれてるんですね。インスタ365と 1X と独立したアプリなんですよ。だから Go で撮ったファイルを 1X のアプリで開くことができないんです。同じ拡張子のデータなのにそれを読み込むことができない。これはまあ iOS の制限もあるんですけどね。こういう時にデータを共有のフォルダーみたいなところに置いて複数のアプリからアクセスするっていうことができない仕組みになってますからね。で、せめてもう一つのアプリでデバイス、複数のデバイスをつないで統合的にデータを管理できて編集できるようにしてくれたらね、最高なんですけども、まあ 1X と Go とではファイルフォーマットも、まあファイルフォーマット自体は一緒なんですけども、扱うデータが違うから難しいかもしれないんですけども、今もできることほとんど一緒なんですけどね。 1X にも Go に入ってた機能が搭載されてますしね。だから 1X の方を上位互換として Go のデータを読み込めるようにしてくれたらいいんですけどね。で、結局 1X じゃないわ、 Go のアプリで MP4 に書き出して、で、それを 1X のアプリで読み込んで編集するとか、あるいは PC にコピーして PC 上で、マージしたり編集したりするとか、そういう流れになるんですね。MP4 だとパソコン上、Windows パソコン上からですね、見ることができるんです。コピーもできるんです。アプリのローカルファイルが読めない。だから、ISNV やったかな ?INSV、あ、そうか、INSV です。INSV と INSP とは読めない。で、まあ、Go の方でしっかり編集して、もこれ以上、触る必要はないっていう感じにしといて、MP4 に書き出して、パソコン上ではもうマージするだけという風にするしかない。ですね、今のところ。 パソコンに持ってきた後で何かしようっていうことは、MP4 になってると非常に自由度が低いんで、そういうことはできない。なかなかこの辺がめんどくさいところでした。ただ、1X のデータはもうそのまま、USB でつないで PC に取り込めるんで、もう本当に、インスタ360スタジオで MP4 に変換して、それを Windows 10のフォトでマージしたり、キャプション入れたりとか、あと不要な部分切ったりとか、いうことをして、最終的な MP4 ファイルに作ることができました。Adobe のプレミアを持ってたら、Insta360 の独特のファイルフォーマット、INSV、INSV と私は呼んでますけど、を直接読み込んで、そこの中で方角っていうか、どういう切り取り方するか、いうのを全部やった上で一発で MP4 に書き出せるらしいですけどね。まあそうした方が画質的にもきっといいと思うんですよ。一回 MP4 にしたのをもう一回編集した上で MP4 するよりも多分その方がいいと思うんですけどね。そこまでするのはしんどいし、また PC 的にもしんどいと思うんですよね。今のグラフィックボードはもう古すぎてアプリから使ってもらえないです。多分命令セットは新しいのが入ってないからだと思うんですけども。だからハードウェアでエンコードっていうのはできないから恐ろしく時間かかるんですね。で、最新の265っていうフォーマットにもできないですしね。その辺が辛いな。かといってパソコン買い替えるのもバカバカしいですしね。日常的にYouTuber の人みたいにアップロードするようなであれば、まあその回もあるんでしょうけどね。で、またそれに見合うだけの収入でもあれば全然必要経費と考えられますからね。私の場合もそんなもんゼロですから、すべて持ち出しですからね。何ヶ月に1回か、それもあるかどうかもわからないような機会にビデオを撮ってそれを画像編集してあげるためだけに月々3000円近く払うとかね、パソコンを1台新調するとか、それもあの265エンコードをハードでできるようなクラスのゲームコンピューターみたいに近いようなやついりますから、やってられんなっていう感じはします。あの中古のノートパソコンじゃもう全然話にならないですからね。中古のノートパソコンだったら今使ってるパソコンの方がよっぽどパワーありますからね。まあでもとりあえず長い自撮り棒だけは発注しておきました。まあこんなところにしておきましょうか。では非常勤さんのティンサブララです。まあそういえば非常勤さんといえば久しぶりに女子慣れがアップロードされてましたんで、ぜひお聞きください。では前田でした。
ティンサグル花やちみさちにすみてうやぬゆしぐとやちむにすみりてんぬむりぶしやゆみばゆまあるゆしぐとや弓矢ならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 R U N C A S 180。番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。